まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさまこんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをお話ししております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日のゲストはお二方でいらっしゃいます、皆様お使いの携帯電話、ああそうか、うちの番組にしたら大手の方は招くの初めてじゃないですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
NTT ドコモ京都支店から、西岡浩一支店長さんです。
皆さんこんにちは、NTT ドコモ京都支店西岡でございます。よろしくお願いいたします。
はい、そしてもうお一方、丸本志保さんです。
はい、同じく京都支店から参りました丸本と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずお二方のそうだタコ紹介やるんだったどっちしましょうかね。あ、じゃあ私と西岡さんと丸本さんとの出会いからリスナーの皆さんにちょっとお伝えします。この番組のハードレスナーの方ならひょっとしたら覚えてらっしゃるかもしれませんが、うちの会社ちょっと変わった経歴を持ってまして、読売テレビさんって大きなテレビ局さんがありますけれども、バードマンラリー鳥人間コンテストって、オンエアされたのをご覧になったことあるでしょうか。琵琶湖の湖上で、滑空機部門と人力プロペラ部門のコンテストをなんと今年で38回目終わったとこですけれども、うちの先輩たちは当最初から発射台というかプラットフォームを作り続けております。そのご縁で、うちは計測チーム、どんな記録が出たかっていうのを計測しとるんですが、そこで、NTT ドコモさんに SOS を出しまして助けてくださってると、そういう出会いでもあるんです。ですからドコモさんたちはバードマンラリーの鳥人間たちをもう5センチぐらい受けやというような形で下からクッと押してあるのかもしれませんはい、それでは今日のゲストお二方、丸本さんに聞きます。
はい、
西岡さんってどんな人短く述べる、
はい、私にとっての西岡支店長はすごいユーモアがあって、私のような若手社員の意見だったりとかそれに対するアドバイスを的確にしてくださる方です。
あ、読んでる
え、
よいしょって言われ
て違います本当に思ってます
はい、ありがとう、
はい、
では西岡さん、丸本さんってどんな感じの人ですか。
丸本さんは実は横浜生まれのチャキチャキの浜っ子では
いはい、そうでしたね。
入社2年目なんですけれども、会社の中をバタバタ走り回っているガサツな女性でございます
気をつけます
なんかエネルギッシュなところが
そうですね、はい、ガサツは申し訳なかったですね非常にエネルギッシュな、はい、女性です。
なんかイメージしてし少しできるような気がします。それでは番組のタイトルを一等最初に言わなきゃいけないのをこれから言いますね。今日のタイトルテーマは鳥人間コンテストの舞台裏、もう一回言います。鳥人間コンテストの舞台裏、そして波線引いてサブタイトルがコンテストを支える人々、もちろんお二方もそうでございます。はい、ではよろしくお願いします。エピソード1いきます。もうちょっと言っちゃいましたけども、そもそもなぜドコモさんが携帯電話のお会社ですよね、がバードマンラリーを支えるというご縁ができたんでしょうか。
それじゃあ私の方から、
はい、
説明させてもらいますけどね。
西岡支店長お願いします。
はい、こういう今回のですねお話の 一番最初はですね、このコンテストに参加されている、厚生建設様からですね、琵琶湖でその連絡をつけるのにですね、携帯電話がやっぱりつながらないところあるんじゃないのかなっていうようなお話を最初にいただいて、
はい、
それじゃあきちっと我々の中でまず電波の測定をさせていただいて、
はい、
で、まあ、こういうふうにしたらいいんじゃないかなっていうエリアチューニングっていうのをさせていただいたっていうのが一番最初なんですよ。
はい、ありがとうございます。すいません、いきなり腰を折ります。西岡さん、厚生建設様はやめましょう。厚生さんで。
厚生さんで、
はい、
了解しました。
ごめんなさい、邪魔しちゃいました。エリアチューニングといういきなりカタカナが出ましたけれども、もともとバードマンたち、滑空機と、それからどうですかね、滑空機は今でもすごく飛びますけれども、人力プロペラも何十キロって飛んじゃうね。それをうちは発射台作ってるだけじゃなくて、土木とか建築って測量機械持ってますから、それで測量してたんですよね。でそのボートに乗ったやつがここ落ちた、ボチャンってフライト機が落ちたところを遠くの岬から離れたところから角度を測って、それを報告して本部に計算して出してた。でその連絡にドコモさん、なんとかなりませんかねってご相談したんですよね。
そうですね、そんなことで、ただやっぱりだんだんなんか飛行機の性能が、
はい、
上がってきて、琵琶湖の結構岸から遠いところでされるんで、はい、やっぱり放送って一発勝負なんで、
はい、
連絡つかなかったらダメだよっていうお話もいただきまして、で先ほど言ったエリアチューニングなんですけど、多分一般の方は分からないと思うんですけど、はい、ドコモのこうアンテナが立ってるんですけれども、はい、そのアンテナの角度ですとか、そういうのをこう微妙に調整すると今まで使えなかったところがこう使えるようになったりするんですよね、はい、でそういうのを、はい、機器とそれから琵琶湖の上で、
はい、
電波測定しながら調整してどうですかねっていうお話をしたのが一番最初だと思います。
電波測定するって手で持てるような道具あるんですか？
あります、あります。ちゃんとそういうのはもうそういう測定器っていうのは小さなものができてますんで、
それを船にを出航させてというか、ボートを琵琶湖上に走らせて、
そうですね、その時はチャーターさせていただいて、でずっとまあ大体こんなとこ飛びますっていうようなところをこう測定したっていうのが一番最初ですかね。
そんなことまでしてくださった、なんか僕それ変なイメージつけちゃうといけないかもしれませんけども、盗聴 の探偵さんがこう映画なんかでこう電波が来てるとか音が来る、あんな風な道具持って船に乗ってあちこち行かれたのかなとってイメージしてしまいます。またあれとはちょっと違いますよね。
まあまあでもまあ大体そんなもんですみたいなもんだと思いますまあいろいろな電波たくさん測らなきゃいけないんで、
はい、
まあ設備的には大変になるんですけど、まあ、イメージ的にはそんなもんだと思っていただければ。
基地局、ごめんなさいちゃんと口が回ってない、基地局のアンテナの角度を微妙に、調整をしていただくことで、その飛行機が着水するであろう岸辺から見えなくなりそうなところまで行かないんですかね。あれまだ見えてます、その地点から発射台。
いや遠いですよね、もう何十キロって飛ばれるんで、
ね、
はい、
丸本さんも西岡さんも船の上2時間交代で乗って、はい、麦わら帽子かぶって飛ばされそうになりながら行かれたって聞いてますからそんなとこまで。でもそのエリアチューニングすることで、もちろんドコモさんの一般ユーザーも何万人とおられるわけですから、そんな方に影響出たらまずいですよね。
そうですね、まあ、そこはまあ我々もきちっと、はい、測りながらやってますんで、はい、そこは問題ないようにしますし、またまあ今回のことだけじゃなくて、
はい、
琵琶湖上でいろいろマリンレジャーっていうんですかね、
はい、
そういうのをされる方のやっぱり お助けにもなるかなと思ってますんで、まあそのはい、いい機会だったと思ってます。
リスナーの皆さん、琵琶湖の上で の携帯のつながらないつながる、そういうところも今回のことを通じて、あるいはそれ以外でもドコモさんは密度、電波の強度なんかの測定を普段からなさってるようです。本当にね、養生じゃないわ、琵琶湖の上でエンジン止まっちゃいました SOS みたいな時に困りますもんね、はい、そして、測量チームの一員として、琵琶湖に乗り出したお二人でございます。このエリアチューニングという基地局の調整と電波強度の測定という本当の地道な底上げの作業のみならず、一番大切な最後の砦として機器を提供いただきました。それは何でしたですかね。
衛星電話ですかね、
はい、衛星電話って僕スパイ映画ぐらいでしか見たことないですけどごつい機械なんですよ。今はちっちゃいんですか。
そうですね、どれくらいって言ったらいいんですかね、
うん、A4 ノート
A4 ノート
半分
半分くらいの大きさ、
はい、
で、ある一定の角度に向けて必ず、うん、通信ができるといったものですね、
はい。最後の砦と申し上げましたけれども、すいません、その最後の砦のあたりを説明していただけますか。分かりやすく。
そうですね、例えばそのもう携帯の電波がもしもう飛行機の精度も上がっていて遠くに飛んで、例えばもう携帯の電波がもうもし万が一届かなくなってしまった時に、リアルタイムでその測定をした飛行距離をその機種にいる方にお伝えをするために、一番最後の取り手、万が一の時のために衛星電話をご提供させていただきました。
GPS データを、はい、口頭で送信すると。
はい、
それは例えば島陰に入っちゃってとか、そのエリアチューニングをなんぼしていただいても基地局と島が重なってここはもう物理的無理やというところで万一着水しちゃったって時に、はい、さあ衛星電話があるでと出番だっていうことになるんですかね。
まあそういうことですね、はい。
二重三重に座って通信の基盤をご提供いただいているのがドコモさんで、その辺は多分テレビ見てる人分かんないですよね。
そうですね、それとやっぱりテレビの撮影に初めて参加させていただいたんですけども、
はい、
やっぱり一発勝負っていうのは厳しいなと思いました、
はい。だからその一発勝負の厳しさを感じられたからこそ衛星電話使いますってご提案いただいたんですよね。
はい、そうですね。
あんたたち失敗できないでしょってで、そのドコモさんの衛星電話のお話を聞きしまして、こうやってその鳥人間コンテスト、バードマンラリーで最終防衛ラインを支えてくださってるだけじゃなくて、我々日本中といいますか、この近畿でもう一つ大切な災害対応で、実はドコモさんは下支えをなさってます。そのことについても丸本さん少し教えていただけますか。
はい、例えばもし万が一災害が起きてしまった時に、行政の方やそれを復旧するために出動される方の連絡手段として衛星電話を京都支店でも万が一の時にお貸し出しができるように20台から30台ほど常備をしております、う
ん。それって優先順位あるんですよね。例えば個人が貸してって言ってもダメですよね。
まあ、人命救助優先で、はい、まあ、自衛隊様ですとか、
はい、
まあ、自治体様なんかに優先的にご提供してますし、
はい、
またいつ言われてもいいようにですね、うん、毎月、充電をして、うん、でちゃんとつながるかどうかの確認をして保管するっていうのを、まあ、彼女なんかがずっとやってくれて、
はい、丸子さんがご担当なんですか。
はい、そうですね、地点のみんなでそういう対応させてもらってます。
ああ地震来た、台風来た、例えば京都府からあるいは自衛隊の基地から貸してって言った時に、はいどうぞって言ったら充電できていませんこれやばいですもんね、
はい。
なるほど、本当に月にそうやって動作確認 充電の状態って30台もあったら大変ですよね。
そうですね、なかなか台数があるのでなんですけども、やっぱり有事の際にはないと困るものなので、
はいはい、もちろん先ほどに支店長から西岡さんから教えていただいたんですけども、自衛隊さんも例えば国土交通省さんも京都府京都市さんもちゃんと自分たちの持ってらはいらっしゃると、自分たちで、
はい、
でも緊急事態は足りなくなることがあるから、そのために常備をしてるんだよって教えていただきました。
はい、
はい、皆さんドコモさんってそんなこともこそっとやってあるんですね。はい、それではエピソード2に入ります。実は今回、夏の暑い日、本番のオンエアは9月でしたけれども7月でしたかね、
はい、
琵琶湖の上にお二方はモーターボートの上に、おられました。前日に近くのホームセンターで買った麦わら帽子を何十年かぶりに頭に首にくくりつけ、暑い中を測定班の一員として二人別のボートにお乗りになったということです。ボートの測定の時にお感じだったエピソードを我々に教えていただけませんでしょうか。
そうですね、私はやっぱりまずはずっと測定されてる厚生検察さんの、
はい、
厚生さんのですね、若手のスタッフの人の頑張りってすごいなと思いました。我々は3時間交代ぐらいしてましたけれども、はい、彼らは、ずっと乗られてたんで、はい、本当大変だなと思いました。
はい、厚生建設の測定チームの中にはうちの若いやつらもいますし、それから協力会社の例えば西尾レントールさんというところのスタッフさんも、うん、乗ってらっしゃったようです。でうちの若いやつ、僕も慰問って言ったらいいんですけど岬の突端で測量レーザー測距儀なんかを操作して本部と連絡取ってる人がチームがいます。孤独死しそうですと言う。
じゃあやっぱり私なんかよりも丸物のような女性が乗った方がいいんですね。
いや半島岬の方の本部から離れたところにいる人たちは、
はい、
ね、本部席あたりのわーっていう盛り上がりは聞こえないし、じっと待っててフライトがあるときに集中して機械を覗くデータを送信するという役ですから、実は寂しいんですよ。でも読売テレビさんが無線機1台置いてくれはるようになったんで音が分かるようになりました。孤独死しますって、もう寂しいもんですよって、本当笑いましたけどね。でもそういう人たちが支えてます。他にだいぶボートがすごいスピードで揺れて頭ぶつけるぐらい大変だってさっきおっしゃってましたね。
そうですね、もう10台以上のボートが一度にもう飛行機を追いかけるので、もう波が立って、うん、もうすごくて、もうボートの上でもう跳ねてしまっていましたね。はい、
船酔いとか大丈夫でしたんですか。
それは神経太いから
大丈夫でした。そうですね、図太い神経してるんで全然大丈夫でした。はい。
レスキューチームというかパイロットを助けるためのフログマンを乗せてるボートがあったり、カメラクルーを、
はい、
カメラテレビカメラが、1、2台で全部で10層ぐらいいたっておっしゃいましたね。
はい、
で計測が 1台、それとレスキュー、あそうだ、お掃除ボートが大変なのって。
で そうですね、着水をしたボートを琵琶湖をもう汚さないために、ゴミを廃棄物残さないためにもう、はい、全てのそのもうなんて言ったらいいんでしょう、
残骸というか
残骸
を発泡スロールのものとか、はい、フィルムとか、
はい、すべてその綺麗にされる部隊がいらっしゃいましたね。やっぱり次のフライトがあるので、もうそんなにそこにも時間をかけてられないしっていうところで、すごいスピーディーにされてましたね。
それは人力ですよね。
はい、そうですね。
例えば大きな玉みたいな網ですくってるとかじゃなくて手で、
そうです、手で広がれているシーンもありましたね。
あ、じゃあ本当に泳ぎの達者な人たちが足ひれつけたりとかして、
そうですね、
すごい場所に乗ってらっしゃったんですほいでそのすごい、どういうんですかね、測定チームの衛星電話のためのなんか手作り秘密道具みたいなの教えてください。
あの元々はその自動追尾用のアンテナってあるんですけれども、はい、まあ、ちょっとあの規模が大きくなってしまうんで、その衛星って南の空に浮かんでますんで、それをに向けるようにあのそれこそあのテレビの回転台みたいなやつを、据え付けてですね、そこに磁石つけて、
はい、
衛星通信ってハイテクなんですけど、まさにローテクで人間がそこに向けてこうぐるぐるぐるぐる回してたっていう、
あの、うん、あの電子レンジのターンテーブルの親分みたいなやつを手作りで作られたんですね。本当はあの自動追尾装置っていうのはでかいやつがあるんですね。
あります、
ね、あるんだけどボートにくっつけるとえらいことになるんで、
はい、
そんな工夫までしていただきました、手作りので。やっぱり衛星は南の空に常に静止衛星でおるんですか。
そうですね、赤道上36000メーターのところに、あ、3万6千メーターのところにあの静止軌道がありますんで、
はい、
あのそこにある衛星に向かって、なんか変な話ですよね、
うん、
そんな遠いところの電波が拾えるのに近くの琵琶湖の電波が拾えないっていうの
これ
また不思議ですよね。
そしてあの丸本さんは、
はい、
あわやのビッグフライトの計測にも立ち上がれたんで。
そうですね、私があの測定をさせてもらったフライト、あの東北大破格のフライトだったんですけれども、もちろんもう折り返しもできて、もうあと700メートルで大会記録更新というビッグフライトに立ち会わさせていただきました。
その間ずっとついていったわけでしょ。
はい。
そしたらなんかその東北チームのなんか保護者みたいな形でずっと下ついてった
もう本当にもう最後は本当にもっと飛んでくれもっと飛んでくれと思って本当に応援してしまってました。
あの折り返しのシーンがすごかったって。
はい、もうテレビだと結構すぐにふわーっと曲がってるように見えるんですけれども、もう本当に機体を揺らさないように大回りをして、うん、大回りをしてやっとそのゴールの方に体があの機体が向くといったところでしたね。
ねえ、であのお二方が実際に船からボートから飛んでいる頭の上空結構高いとこ飛んでたんですか。
あれ何メーターぐらいだろうね、30メーターぐらいかね、
飛んでそうでした ね、はい、
それが徐々に下がってくるんですよね、
はい、
あの機体の美しさとか、はあ、あのテイクオフの時のことを、はい、あの西岡さん語ってらっしゃいましたね、さっき。
そうですね、やっぱりあの遠くへ、フライトされるその飛行機っていうか、
はい、
はやっぱり羽がすごく綺麗んですよね、あの、うん、なんかこうまあ放物線上いうんですかね、こう綺麗な形ですし、
うん、
その滑り出しがまたね違うんですよね、
うん、例えばあの滑空機部門の上手な人なんかはえいやって飛び出してわざと急降下してスピード出して超低空を長い距離飛ばれますよね。その東北大の人たちみたいないい記録出す人と素晴らしい綺麗な機体は違うんですか。
なんかもう本当にもうちょっとポンと押し出すくらいでふわっと飛び出す感じですね。一気にえいやーと押す感じではなく、
あんまり落ちない。
落ちないですね、そのままふっと行かれます、
滑らかに。
はい、
その滑らかさでいうと、私やっぱりもう一個びっくりしたのは、うん、あの発射台なんですけど、はい、あのこう足場を組まれてるんですけど、本当遠くから見てたらなんていうか芸術品みたいな感じでこうピューッとこう、
いや、あのそのコメントが出て思わずにんまりしておりますあの私ですが、あのうちの会社高瀬建設の先輩たちがもう代々作り続けてる、本当鉄パイプで組んで足場板でっていう、あの 材料はすごく単純なんです。全部人力です。で、あの造形としても美しいって最近言ってくださるようになりまして、すごく嬉しいなと思いますし、なんか通りがかりの飛びの棟梁が、あのちょっと見せてくれと、綺麗やと、美しいと言って通り過ぎられたっていうのはエピソードも聞きます、うん、さあここでリスナーの皆さんというか、特に若い方、もし京都へ来て鳥人間バードのアンラリーのプラットフォーム一緒に作ってみたいなんて思う人いないなんてことを言えたらすごいですよ。でも あの本当に舞台裏を知れるっていうかね、ドコモさんと一緒に。
そうですね、本当、はい、いい経験をさせていただきました。
鳥人間コンテストの裏で支えないみたいな、そういう先輩たちの話聞くと、あのいろんな隠れたエピソードがあることに気がつきます。あのまだ何か気がつかれた、裏を支えたからこそ聞けたエピソードなんて持ちネタないですか？
なんかある？
ありますかね。なんでしょう、裏を支えたから。
あのね、あのボート操縦してた方とすごく仲良くなった
と。そうですね、すごいあの男性ばかりだったからなのか、すごいあのいろいろ気を気遣っていただいて、すごいあのアメちゃんをいただいたりとか。すご
いなかったな。
あのそれだけじゃなくて、結構あの今年はどうだったか分かりませんけども、何年か前ね、あのパイロットの人があの彼女の家族を呼んでるんだとか、はあ、いいですね、なんかそういう、お嬢さんをください的なエピソードが、あの何年か前起こったとかいうのを、その工事に携わった人から聞いたことあります。うちの先輩から。
素敵ですね。
ね、でもあの本当にテレビ番組の中に、短いとても長い番組の中に現れるあの映像を撮るためには、その何十倍という、あの本当に何百人で聞かない人たちが、あのドコモさんを含めかかってらっしゃいます。リスナーの皆さん、本当にあの鳥人間コンテスト、ロマンあふれるというか、涙なしには見れないようなあのプロジェクトというか、元気になるし、非常に美しい期待を、空への憧れも感じさせて、いいプログラムだと思います。でもどこかでその見えないところをモーターボートで頭ぶつけながら、ブギョラ帽子熱い中を抑えながら、あの大記録を測定しようと走り回っていたお二方、 NTT ドコモ京都支店の方が我がチームにおられたということを覚えていただけたら幸いです。さて、そろそろ時間となってしまいました。告知をさせていただきます。応援しております上京区町の縁側隣っ子の家でバザーがございます。11月29日日曜日、10時半から2時30分まで、よければお寄りください。さあ、この番組は心を立てる厚生建設の協力と、京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。今日はお二方、ドコモ京都支店の西岡さん、丸本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お世話になりました。
お世話になりました。